京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことを紹介させていただいております。
はい、今週も素敵なお話お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回のタイトルですけれども、はい、和紙の造形作家、はい、堀木恵理子さんについて伺えるんですね。
はい、
はい、お願いします。
堀木恵理子さんというですね、和紙の造形作家さんがいらっしゃいまして、はい、主にですね、その手すきの和紙をですね、オリジナルでアレンジして照明とかにこう使っていらっしゃる有名、世界的にも有名なデザイナーさんがいらっしゃるんですね、京都に。
そうですね、京都府出身の50代の女性の方で。
そうなんですよ。
いいお仕事されてますよね。
そうですね、うん、その和紙と言いますとね、僕らは本当にもう例えば習字の半紙とかですね、障子紙とかね、そういうベタなものを考えがちなんですけれども、うんうんうん、そうじゃなくてですね、
そうじゃない、はい、うん、
その和紙に綺麗な模様をつけて、しかも大判でこうすいて、手すきの和紙ですね、すいてこうそれを美しく表現して見せるというようなことを全世界的にされてる方なんですね。
とってもダイナミックな作品ということでもね、うん、注目されていて、たくさんの公共施設にもね、こういった和紙の照明がありますよね。
そうですね、例えば成田空港とかですね、そうそう、はい、あと東京ミッドタウンとか
万博公園の迎賓館とか ね、
そういうところにもどんどんどんどん使われてるんですけれども、うん、はい、実はね、さん、僕、はい、まあ、同じ京都ということもありましてね、はい、なかなか古い付き合いというか、もう知り合って長いんですけれどもね、僕から言うと少しお姉さんということに、ね、はい、なるんですけれども、非常にいい方で、いろいろとお話しする機会も多いんですけどね、実は今銀座で一軒ね、私たちお店のプロジェクト、
東京銀座でうわかっこいい
まして、はい、でそこで実は堀木さんの和紙のですね、照明を使うにあたって、でこの間もですね、ショールームに行ってきたんですね。
そうですか、新しい建物のメインライトに。
そうなんです、お池ショールームというのがですね、はい、ありまして、あれはお池の愛の町に吉中さんというですね、
マネキンの吉中さん、うん、はい、
古い黒い綺麗なビルがあるんですけれども、そこの上にショールームを構えてられるんですね。でそこに行きますと、その堀木さんのですね、和紙の照明のいろいろなサンプルがありますので、はい、それをいろいろ見させていただきながらですね、打ち合わせをするというようなところなんですよね。
はい、
まあ、なかなかそのどこに行けばこれが見れるっていうわけじゃないですか。例えば上七軒の歌舞練場のどんちょうって言いまして、こう大きなこう幕ですよね、
幕、舞台の幕、
うん、はい、あれがですね、堀木さんの和紙でできたというので大変話題になりましてですね、どんちょうって、まあ、皆さん他の芝居小屋見に行かれてもらうと思うんですけど、はい、大きいでしょ、
はい、
とっても
ものすごい大きいですね、
なんかあれをこう大きな和紙で作り上げて、はい、っていうどんちょうに仕上げたということでね、話題にもなったんですね。
はあ、昨年高島屋で、ね、京都高島屋でもなんかこう個展があったみたい で、
はい、
すごいですね。
本当にね、いろいろな施設で使われているということですよね。
堀木恵理子さんの作品の特徴ってどんなところなんですか。
そうですね、その和紙を照らし上げると一言で言いましてもですね、そういろんな表情を見せるんですね、
はい、
例えば明るく外から照らすのと後ろから照らすのではその和紙の透け方、見え方も違いますし、その和紙の本当に持っている表情というものを存分に引き出して、しかもそれがこう移ろうように変わっていくというようなところが、堀木さんの独特の世界観だなというふうに思いますよね。
移ろうか、確かに和紙ってそうですよね、時間によって影が伸びたりね、影が膨らんだり模様が変わったり、表情豊か、情緒的ですよね。
そのあたりね、こう堀木さんならではの感性でうまくこう磨き上げられているのと、あと和紙って言いますから、なんかこう平たい平面的なものを想像しがちですが、これは立体造形になってるんですね、はい、例えば卵の眉みたいな形とか、こうお椀みたいな形とか、
はい、
あとムーミンのニョロニョロみたいな形とかね。
ムーミンのニョロニョロってどうやって作るんですか。本当に
こういう立体のやつをどうやってすくんかなというようなことで、はい、いろいろされてね、本当にこう、なんていうの、アグレッシブというか前衛的な造形活動を続けてられる方なんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。 あの僕もね、銀座のプロジェクト以外に、はい、例えばあの他のホテルとかですね、うん、あのお店とかでも堀木さんの照明を使ってるんですけども、これね、使ってみて分かるんですけれども、年月が経ってなお美しくなっていくんですよ。
和紙って少しこう退色したり
しそうな感じでしょ。
ちょっとイメージあり、汚れたりとかいうイメージがあるんですが、いかがです？
この、ね、あの汚れ方が黒ずむんじゃなくて、こうベージュのようにこう古くなって美しくなっていくっていう、
あ、ちょっと黄みが増していく感じですか。
そう、増していくの感じでね、あの味が出るんですね、うんうん、普通の照明とかって単純にこうカバーが汚れてほこりたまって終わりなんですけどもうんうん、うん、そうじゃなくて、こう本当に古くよいい味わいが出てくるというのがですね、これ堀木さんの照明の特徴の一つかなというふうに思いますよね。
でもそもそも考えると、和紙ってとても燃えやすいものなのに、それをこう照明、うん、ね、そのね、
そうなんです、
熱源のもとに置くって結構こうリスキーといえばリスキーですよね。
この和紙はですね、防炎加工という、あの、燃えにくい加工をなされている和紙を堀木さん開発されましてね。
はい。
ですので、それで一気に我々建築で使いやすくなったんですね。で、防炎加工をしてもらうと、例えば取り外し式やったら OK とかですね。うんうんうん、天井の10分の1の面積までやったら OK とかですね。はい。いろいろ制限が緩くなるんです、専門的に言うと。
そうなんですか、うん。
これで建築の可能性が一気に広がったというところ、これも堀木さん涙ぐましい努力をね、きっとされたんだというふうには思いますよね。
そうですよね。なんかこう和紙をこうアクリルに挟んだりとかね、なんかこうガラスに挟んだりとか、そういう工夫だけじゃなくて、防炎和紙そのものに燃えにくい工夫も、
うん、されてるんですよね。
されてるわけですか。なるほどね。
ですので、まあ、一度ね、堀木さんのホームページとか見ていただいたら、うんうん、どこどこにある、どこどこの、あ、知ってるこの料亭とか、ご飯屋さんとかね、うん、このホテルのエントランスにもあるんやとか、いうようなことがね、たくさん載ってますのでね、あ、なんか美しい和紙、照明、綺麗やなと思ったら堀木さんかなと思って、ちょっとね、興味を持って見ていただくというのはいいかもしれないですね。
またはね、その銀座にある、うん、まあ、新しいね、野村さんのローバーさんが、ね、建築設計している、はい、まあ、その施設がね、オープンして見に行っていただくというのもいいですよね。いつ頃オープンですか。
一応ね、来年の春ですね。
来年の春。
あの、オープンの暁にはまたこのラジオで放送させていただきますけれども、ね、一応銀座7丁目ということだけでお伝えしておきましょうか。はい。
楽しみです ね。じゃあ、銀座とこう京都のデザインのこうミックスが。
うん、そうですね。今、頑張って考えているというようなお話ですよね。
その建物のコンセプトもあるんですか？
そうですね。懐かしい未来というコンセプトでね、その建物が出来上がってるんですけれども、なかなかピンとこないと思いますけど、ね。
懐かしいんやけど未来。
うん、そうなんですね。なんとなくでもね、いい言葉っていうか、いいコンセプトだなと僕は思ってるんですよ。うん、未来っていうと、どちらかというと先進的でね、わけのわからないとか、想像できないとか、いうようなイメージですけれども、うん、なんか感じたことあるけれども、新しいよねっていうようなね、フィーリングが感じ取ってもらえたらいいかなというふうに思いますよね。
懐かしい未来か、はい、聞くだけでワクワクします。完成を楽しみにしていますね。ね、はい、ありがとうございました。はい、さあ続きまして、京都スペースファウンテン質問コーナーです。
はい、
さあ9月もね、終わりに近づいてきました。大学生の頃だったらね、9月いっぱいまでお休みでしたから ね、うん、夏休みの思い出、野村さんに聞いてみたいですか。
まあ
小学校の読書感想文みたいですが、
僕は立派な社会人ですから、うん、夏休みというほどの夏休みはないんですけど、
夏の思い出です ね、お仕事ずっとされてますので、休んでないと、失礼しました。いえいえ、
ですけれども、番組のうちの会社のホームページとかにも書いてますけど、ね、はい、結構いろいろなところ行く機会が多いんです。
ブログとかフェイスブック見てると、北海道行かれたり、奄美大島行かれたり、ね、これ全部お仕事で ね。
ですので、うん、京都におることが多いんですけれども、やはりその地方というかね、京都以外のお仕事の時は現場に赴いてということなんですけれども、はい、まあ、変わったところで言いますと、奄美大島ですね、はいはいはい、行ってまいりまして、
平成最後の夏らしく奄美大島まで行きましたか。
奄美、はい、大島っていうのは鹿児島県なんですけども、はい、うん、ちょうど鹿児島の九州の、ね、南端と沖縄の間にある大きい島なんですね。で、日本でもですね、その淡路島より大きいのかな、5番目に大きい島と言われてましてですね。
淡路島より大きいんですか。奄美大島って。
そう、結構でかいんですよ。
ちょっと侮れない大きさでしたね。
なのと、あと南国の雰囲気なんですけれども、観光地化されてないということで、最近人気になってきているスポットなんですよね。
はい。
うん、沖縄とか僕も行ったことありますけれども、うん、結構観光客がわさわさいて騒々しいですけれど、そうじゃなくて本当の南国の良さ、静けさ、海の綺麗さっていうのがあって、
はい、
しかも石垣島とか宮古島とかと違って、 アクセスが飛行機乗ってしまえば1時間で着くんです。で、
鹿児島から1時間
東京とか大阪から。
そうですか。 そうなんです。それは行きやすいですね。
で、空港を降りてから20分でその綺麗なところに行きますから、うんうんうんうん、だから本当本気出したら日帰りできるぐらいの話で。
かっこいい奄美大島日帰りで。
ということもあって、はい、その
確かにアクセス抜群ですね、
うん、アクセス抜群で、まだ綺麗な自然が残っててプライベート感たっぷりということで人気出てるというところなんですね。
とっておきの建物あったら教えてください。
いろいろとあるんですけど、僕一つね、その奄美大島の記念館みたいな歴史とこう文化を感じ取れる施設がありまして、はい、佐藤総合計画というのが設計したところなんですけども、あれはね、もともと奄美大島の空港の跡地に建っているスタジアム、ミュージアムみたいなものがあって、その建物の外観とかも奄美大島の文化とか伝統的な建物をですね、こうモチーフに、そこは良かったですよね。
奄美大島の文化を感じられる施設。
そうなんです。だから、まあ、日本でありながらですね、その琉球王朝の良さっていうものですね、うん、こう汲み取って発展したんですし、あと奄美の黒うさぎっていうね、天然記念物も。
奄美の黒ウサギ
って耳の短い黒いウサギがおるんですわ。それ奄美大島独特で東洋のガラパゴスって言われてましてね、
はいはいはい、
いろんな値打ちのある建物が、建物じゃない、動物がたくさんおるという地域なんですよね、
うん、耳の短い黒ウサギやったらもうウサギは耳が長くてウソギですからね。
だからそういうのがおったりなんかして、はい、というのがまあ一番の思い出ですけど、他にもですね、富士山の麓に行ったりとかね、はい、今の話東京の銀座に行ったりとか北海道とか、本当にまあそういう意味では夏の思い出楽しく過ごさせてはいただきましたけどね。
野村さんのね、ローバート氏建築事務所のホームページのね、はい、ブログなんかにも書いてありますし、フェイスブックにもね、いろいろ出てますけれども、ね、やっぱり至るところでやっぱり美しい建物をね、写真に残してますね。
僕たちそうやってね、見に行って感じて、それを自分の引き出しに持っとくっていうのも大事な仕事なんですよ。
そうか、日々ね、やっぱ建築家の皆さんってアウトプットを、ね、するお仕事ですから、インプットもしていかないと。
そうなんです。で、それを、覚えておいて勉強して、またどっかのお客様の時にこう使うとかですね、いうことで、いろんなものを見て感じておくっていうのも、まあ、仕事の一つなんですね。
建築家ってかっこいいですね。
いえいえ。
平成最後の夏、はい、充実されたようで、はい、よかったです。さあ、この番組ではリスナーの方より何でもね、気になることを聞いていただきたいと思います、はい、質問をお待ちしております。ご質問は郵便番号 602-8407 602-8407、ローバー都市建築事務所質問コーナーまでお願いいたします。またはローバーのホームページ、お問い合わせフォームからもご質問いただけます。お待ちしております。
はい、ぜひご気軽にご連絡いただければと思います。
ではお知らせです、
はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 番、京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いします。
はい、京都スペースファウンテン、そろそろお時間となってまいりました。今週のご案内は株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。